を購読させていただきます。新約聖書ルカによる福音書17章の11節から19節ですね。ルカ17章11節からです。お読みします。さてイエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、サーロートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引っ返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。はい、以上でございます。今日は主の恵みに感謝すると題して、本田先生からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。はい、2月なのにとっても暖かくてね、今朝は感謝です。一言お祈りしてメッセージに入っていきたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。今日このようにして私たちをこの会堂に集めてくださって心より感謝いたします。あなたを慕い求める者、あなたの御言葉をに植え替えているもの、あなたがここに送ってくださって本当に感謝いたします。これから小さき者が語りますけれども、どうぞ聖霊の助けがありますように。聞く者の上にもあなたの助けがあって、あなたの御心をしっかりと受け止めて、また実践に生かしていく力となりますように。我らの救い主、尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。今朝はもうとても短い箇所なんですけれども、イエス様の奇跡の一つから学んでいきたいと思います。もう一度前半11節から14節をお読みします。さてイエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入るとタラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。11節にエルサレムに向かう途中とありますけれども、イエス様の生涯は皆さんご存知のように、会話桶から始まって十字架の死で終わります。今日の箇所はイエス様が十字架にかかるためにエルサレムに向かうその、途中で起きた出来事なんです。そしてイエス様はサマリアとガリラヤの境を通られました。ガリラヤがイエス様の出身地で、そしてガリラヤのカペナウムを根拠地として弟子たちと共に洗礼の働きをしていたんですね。この時イエス様はサマリアを通ってエルサレムに向かわれました。そしてこれがイエス様がエルサレムに向かう最後の旅となるんです。でサマリア人が出てきますけれども、このサマリア人っていうのは過去の歴史の中でユダヤ人と異邦人との混血となった民族で、 まあ、純潔を重んじるユダヤ人からは軽蔑されて、通常ユダヤ人はサマリア人と交わりをすることがなかったんです。そしてユダヤ人はサマリアを通ることはしなかったんですね。ヨハネの福音書にイエス様がサマリアの女にスカルの井戸で声をかけた時に、女性がなぜサマリア人の私に飲み水をお求めになるのですかと女性は驚いてしまうんですけれども、それはユダヤ人の男性がサマリア人の女性に声をかけることはなかったんですね。まあ、幸いなことにこの女性はイエス様との会話を通して信仰に導かれたんですよね。イエス様はこの女性の救いのためにサマリアを通られたと言っても正しいと思うんですよね。今回もイエス様がサマリアを通られたっていうのは神様の特別の目的があったからなんです。で、12節にザラートに起こされた10人の人がイエスを出迎えたと出てきますけれども、ザラートね、新聞とかにこの言葉出てこないですよね。聖書にしか出てこない言葉なんですが、伝染性の皮膚病全般を示す言葉で、以前この箇所は雷病と訳されていました。まあ、正式にはハンセン氏病のことなんです。この病気っていうのはとっても深刻な病気で、自分の体がこの病に侵されていくと末梢神経が麻痺していって、そして体の形状が徐々に崩れていくという本当に恐ろしい病気ですよね。で、それだけじゃなくて伝染性があると信じられていたことから、こう、まあ、隔離されて、そして人々に恐れられていた。ですから、まあ、隔離して住むことによって、まあ、社会的な死に追いやられるという、そういう結末が待っていたんですよね。旧約の律法を読んでいっても、こうした人たちを隔離するように命じているんです。12節にある村に入るとザラートに起こされた10人の人がイエスを出迎えたとあります。この10人の雷病人の人たちは村外れで集団で住んでいたと思われます。10人いたんですけれども、そのうちの1人だけがサマリア人でした。不仲のはずなのに同じ病を背負っているという連帯感が彼らを一つにしていたと思われます。彼らはこの村外れで隔離生活をしていたと思います。アメリカの牧師でマックス・ルケードっていう方が、有名な方がおられるんですけど、まあ、彼の書いた本の中にイエスのようにっていう本があって、その中に雷病人の男の話が出てくるんですけど、まあ、これはマタイの8章に出てくる雷病人の癒しの話を元にしたフィクションなんですけど、まあ、実際にあった話ではないんですけど、こんな話なんですよね。ある男性の話なんですけど、まあ、雷病にかかってしまって、まあ、帰る家族から切り離されて隔離生活をしてるんですね。そして家を出て5年が経過するんです。そしてある日ですね、彼はもう家がもう恋しくて恋しくてですね、そして自分がいたところから出て行って、遠くから自分の住んでた村っていうのかな、家を眺めるんですね。で、ひょっとして家族、妻や子の姿が見れるかもしれないという淡い期待を持って木の陰に隠れて様子を見てるんですよ。で、様子を見ていると野原で遊んでいる子供たちの元気な声が近づいてくるんですね。で、こっそり見ているとその中に自分の娘がいるんですよ。で、彼は一瞬自分が雷病人であって 外界との接触が許されてないんだということを忘れてしまって木陰から姿を出すんですよ。そうすると子どもたちが悲鳴を上げて筆算してしまうんですよね。で、まあ、彼はこの体験が、まあ想像しても分かると思います。すごい辛いと思うんですよね、自分の子供がいるのに。それでこの時のこと心の痛みが彼を癒し主であるイエス様のところに向かわせるんです。で結局イエス様は彼にの体に手を伸ばして彼に触って私の心だ清くなれの一言で癒されていくんです。雷病人として隔離されて人々に恐れられて生きる男の悲しさとイエス様の愛の手によって触れられて癒されるっていくっていうその喜びを、まあ、マックス・ルケードが、まあ、作り話なんですけど非常に感動的に描いていてこう、まあ、読んでると涙なしには読めないようなストーリーなんですよね。12節に遠く彼らは遠く離れたところに立ちっていうふうに書かれてあります。なぜ彼らはイエス様のいるところに行かなかったんでしょうか。彼らは自分が汚れたものであるという意識があったんですよね。汚れた私たちが清い先生に近づくなんて恐れ多くてできないと思ったんです。以前お話ししました長血をね患う女がやっぱりイエス様と面と向かう勇気がなくてイエス様の後ろからそっと近づいてイエス様の衣の裾にねこっそり触れた話っていうのを覚えてらっしゃると思いますけどこれと似てますよね。彼らは自分たちが汚れているっていう意識があるのでイエス様のところに行けなかったんですよ。そして遠く離れたところからイエス様先生私たちを憐れんでくださいと叫んだんです。距離があったということを考えると大声で叫んだんだと思うんですね。彼らは必死だったんだと思うんです。それに対してイエス様は行って自分の体を祭司に見せなさいって言ったんですね。イエス様が癒されなかったんですよね直接は。なぜイエス様は彼らに祭司のところに行くように命じたんでしょうか。まあ、これはレビ記に書かれている、ことなんですけれども当時の祭司は、まあ、現代で言うと牧師とお医者さんの両方の役割をしてたんですね。で、雷病人の診断もしていた。で、祭司が病人を見て病状を見て清いって宣言するとその患者は社会復帰できる。清いっていうのはあなたは治ってますからもう普通の生活ができますよという、まあ、そういう希望の言葉であったんですよね。10人はそのイエス様の言葉を信じて祭司のところに向かいました。そして14節には彼らは行く途中で癒されたって書かれてあります。イエス様の言葉を信じないで祭司のところに向かおうとしなかったら癒されなかったんですよね。信じて行動することによって癒されました。そして10人全員が癒しという神様からの祝福を受けたのです。後半を読みします。そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきてイエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。 それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。17-18節読んでいくとね、サマリア人一人だけがイエス様のところに戻って、他の9人はイエス様のところには戻らず、おそらく祭司のところに向かったんだと思うんですよね。まずこの9人にフォーカスしてみたいと思うんですけど、2つの問題点が出てくると思うんですよね。まず彼らの姿勢っていうんですかね、原生理学的な信仰の持ち主であったことが分かる。要するに信じればいいことがあるっていう、そういう立場ですよね。人々が宗教を何に求めてるでしょうか。今年のお正月にテレビを見てたら、初詣のインタビューの場面が出てきて、で初詣に来てる人にどんなことをお祈りしましたかってインタビューしてたら、今年1年健康で過ごせますように、災害が起きませんように、第一志望の学校に、合格できますように、仕事がうまくいきますように、いい人と巡り会いますようにっていうような、そういうお祈りの課題だったんですね。決して不健全な願いではないと思うんですけれど、しかしこれって全部原生理学的な願いでですよね。当時のユダヤ人はイエス様を救い主として受け入れることができなかったんですよ。それは彼らが求めていたのは、ユダヤの国に独立と繁栄をもたらす、政治的なヒーローだったんです。罪の許しとか心の平安とか、全然興味がなくて、要するに彼らも現世的な利益しか求めてなかった、ご利益宗教だったんですよね。ですから、ユダヤ人も、当時のユダヤ人も今の日本人も同じ状態であるということが分かってきます。この9人はユダヤ人で、神の選民であって律法も与えられて、神様から恵みも祝福も受けている、そして旧約の知識もある程度はあったはずなんです。その彼らがイエス様のところに戻って感謝しなかった。ここを読むと、信仰の実践って聖書の知識によるものではなくて、その人の心から自然と湧き出てくるものであるなということが分かるんですね。彼らの犯していた罪っていうのは、防音の罪って、プリントをご覧になると分かると思うんですけど、防音ってね、音の遮断する方の防音じゃないんですけど、受けた恩を忘れてしまうということなんですけど、私たちも時に神様から受けている恵みに慣れてしまって、鈍感になってしまうことがあると思うんです。与えられているすいません恵みに感謝して生きているか問われるんですね。防音の罪でこの9人の人を責めるのはとってもたやすいことなんですけど、でも私たちはどうなんでしょうか。いろんなことを日々祈り願い、そして神様から応答があっても、偶然とか人のせいとか状況のせいとかにする、あるいは祈ったことさえ忘れてしまうこともあると思うんですよね。今私たちはたくさんの恵みが与えられていると思うんです。健康、家族、そして仕事、学校、経済的な満たし、通える教会、そして友人や仲間、そうした多くのものが与えられているんですけれど、それらが与えられていることをいつの間にか慣れてしまうっていうか、当然と思ってしまっている場合もあるかなっていうふうに思うんですね。そして私たちはむしろ与えられているものよりも欠けているものに心が向いてしまうことがあるんじゃないでしょうか。そうすると、不平とか不満とか思い煩いとか心配が私たちをこう襲ってきてしまうんですよね。感謝のない心は私たちをいろんな罪へと 導いていく原動力になってしまうと私は思うんです。お正月に元旦の新聞の第一面に能登半島の能登半島の方ですよね、大間圭介さんという方のことが記録されてたんですね、掲載されていました。彼は能登半島の珠洲市にある奥さんの実家に、去年のお正月滞在していました。そして警察官なので1回目の揺れがあった時に、安全確認をするために家を出て行ったんですね。で、彼がその家を出ている間に大きな揺れが来て、その実家付近で土砂崩れがあって、妻と3人の子供、そしてそこに集っていた ご親族も同時に亡くなってしまったんですよ。あまりにも衝撃的で心の傷が深くて、彼はもうずっと現場に足を踏み入れることができなかったそうなんですよね。1年後やっとのことで訪れて、荒れ果てた実家と押しつぶされた車を見て涙を抑えられなかったと書かれてありました。残りの人生、家族の分まで家族のやりたかったことをしてあげて、ごめんなさい、一日一日無駄にせず生きていけたらというふうに書かれてありました。正月早々にこの記事を読んで、災害の過酷さに心を痛みました。そしてその時私は2つのことを思ったんですね。もし私が彼の立場に置かれていたとしたらどう反応しただろうかって、これは神様の御心ですって受け止められただろうかって思ったんですよ。そしてもう一つの問いかけは、今すべての面で守られている自分の状況を持った時に本当に心から感謝してるだろうかって、慣れっこになってしまっていないかっていうことをこう思ったんですね。その2つの問いかけがあって、とてもそういう思いで正月を私は迎えたんですよね、今年。今9人のユダヤ人について話したんですけど、サメリア人に目を向けていきたいと思います。彼はこれまで隔離されて孤独で死の恐怖、そして汚れたものという意識に苛まれて生きていました。彼はそこから解放されたんですよね。癒された後にその喜びを伝えに奥さんや家族や友達のところではなくてイエス様のところにまず向かったんです。イエス様は祭司のところに向かうようにというふうには命じましたけれど、自分のところに戻ってきて報告しなさいとは言わなかったんですよね。ですからこのサマリア人についてはイエス様への感謝が満ちあふれた自発的な行動であったことが分かります。彼はサマリア人であったのに誰に感謝をし誰に栄光を期すべきかということを分かっていたんです。17、18節のところを見ると、10人清められたのではなかったか、9人はどこにいるのかとイエス様は問いかけました。これはイエス様がこの表現ってこの9人を非難してるでしょうか。直してあげたのに恩知らずだって言いたかったんでしょうか。果たして神様が私たち人間が感謝することを待っていると思いますか。皆さん、感謝をしようとしているのは神様じゃないんですよね。 私たち人間、私たちにとって感謝が必要なんですよ。恵みを数え感謝していると、主の喜び、平安が心に満ちて、不安や恐れ、思い煩いが消えていきます。感謝には解毒作用があると思います。これはマジックではなくて、神とその御業に私たちの思いが引き上げられていくので、今抱えている問題が小さく見えてくるんだと思うんです。10人とも雷病が癒されるという大きな祝福を手にしました。でもこのサマリア人は何を受けたでしょうか。19節、あなたの信仰があなたを救ったのです。この言葉をイエス様からいただいて、このサマリア人はイエス様との信仰による交わりがこの時から開始されたんです。イエス様はなぜ私があなたを癒したんですと言わないで、あなたの信仰が癒したのですと言ったんでしょうか。これはイエス様が彼から感謝の言葉を待ってたんじゃないと思います。これはこの御言葉を彼に伝えることによって、彼の信仰を確立させたいと思ったんです。イエス様は彼の体を癒されました。しかしイエス様が最も心にかけていたのは、彼の魂の救いであったと思うんです。このサマリア人はこの時イエス様から御言葉をいただいて、罪から解放されて主と共に歩む幸い、そして永遠の命というかけがえのない祝福を手にしたと思います。最後に詩編の103編の1節から5節ですね。ここは皆さんと共に朗読したいと思いますので、プリントご覧ください。詩編の103編の1節から5節ゆっくりと噛みしめながらね、朗読したいと思います。はい、よろしいですか。はい。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒やし、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ちたらせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。この中の特に主のよくしてくださったことを何一つ忘れるの箇所を心に刻みつけたいと思います。そして、主がくださっている恵みに感謝していきたいと思います。感謝を捧げると私たちの心が主に向けられていく、そして心が主に向くと主への恵みに対しての感受性が豊かにされるので、さらにはっきりと主の恵みが見えくるようになります。そしてより大きな祝福が注がれるようになります。主の恵みを感謝して受け止める器にはさらに大きな恵みが注がれていくのです。しばらくの黙想の後お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。今朝本当にこの街道が与えられ、温かい朝が与えられ、愛する兄弟姉妹と 共に礼拝を捧げることができたことを本当に心より感謝いたします。本当に私たち感謝の少ない者たちです。そのような本当に、貧しい心の貧しい者たち、あなたが目を留めてくださって、日々私たちに恵みを注いでくださっていることを感謝いたします。私たちの心の目をもっと大きく開いてくださって、あなたが日々与えてくださっている恵みに気がつくことができるように、そしてそのことを感謝することができますように、そしてあなたのご臨在をより近くに感じることができますように、私たち一人一人を強めてくださいますようお願いいたします。我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。